主イエスキリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼を持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りと、また断食の祈りをまた感謝いたします。無事にですね、本当に知らない地に帰国されたことを感謝します。今回は今まではヨルダン、イスラエルとかエジプト、イスラエルとか他国から入ったりしてたんですけど、今回はイスラエルのみということですね。日にちもその多くなってきたんですけども、そしてエルサレムとハイパーと、ガリラヤ国に泊まるという形ですね。そういう形で神様に導いてくださったんですね。でもさっきヌルコシを明かしてくださって、またムービーでも見ましたけど、ウィーンでですね、なんと1日待たされるといいますか、一旦飛行機が出たのに戻ってですね、そしてそのまた次の、しかもその飛行機がバラバラで行かなくちゃいけないような状況ということですね。すごいことに一日ずれてましたし、すごいことになってしまったんですけど、あのまま行ったらですね、本当にこうつけないチームもですね、バラバラのグループになったらつけないところがあったんじゃないかと思うんですけども、本当に神様は奇跡を成してくださって、ですね、62名一遍にする、しかもそのテラバイブにですね、この、ビングリオン空母を使ってに、こう行くやつをですね、飛行機を与えてくださったということで、本当に神様に感謝したいと思います。皆さんにもですね、当日祈っていただいてですね、本当にこう感謝したり祈っていただきましたけども、本当に神様は素晴らしいなと思います。先週月曜日ですね、旅行会社に勤めている方がですね、教会におられて、ちょっとお聞きしたらですね、そういうことはありえないって言ってましたね。やっぱり専門家から見てもやっぱりそんなことはですね、ありえない、62席全部空いてですね、ぴったり行けるなんていうことはですね、本当に、そのサンディっていうハリケーンが来てですね、来たんですけど、でもそのおかげでこう行けるようになったということですね。でもですね、そのニューヨークを襲ったすごいハリケーンだったんですけど、その、浅野直子さんですね、ニューヨークの、浅野牧師夫人は来れたわけですから、本当にですね、本当に神様は素晴らしい技を成しておられるなというふうに思います。で、今年イスラエル地方の方たち全体の代表で言っておられるので、そこにその神様はそんな奇跡を表し、また困難も許されたんですけど、それは今年の一つの型でもあるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして今年与えた御言葉をですね、もう一度見てですね、それからメッセージに入っていきたいと思います。で、私ちょっとですね、最初にちょっとミスがあったので話したいと思うんですけども、主法の方にですね、こう表の方はいいんですけれども、裏の方にですね、お知らせのところに新年度の御言葉はってわざわざ書いてるんですが、そこの御言葉をちょっと言葉を間違えてしまって、私たちのって書いて始まってるんですけど、本当はこの表紙の方が正しくてですね、後で聖書開きますけども、栄光を私たちの神に着せよっていうのが今年の御言葉なんですね。で、いかにこれからすごい神の栄光がですね、表される年になっていくのかっていうことをですね、本当にこう、チームを通しても、またこれからのことを本当に思わされるこう御言葉なんですけれども、そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。あとですね、皆さんともに今一緒にお祈りしたいと思うんですけども、ヨーロッパチームがですね、9日からイスラエルチームと分かれてですね、そのままヨーロッパに行っているというチームがあります。で、パウロ・アキモト牧師はじめ、11名、チコから3名で、全部で14名ですね、チームになっています。ちょっとお読みいたします。今回のヨーロッパチームは新年礼拝の直後という特別な時に行われ、またヨーロッパの宣教団体との協力関係という予告が20年代語られていたその成就の ECI との関わりでのヨーロッパ派遣であり、これちょっと点とか丸が抜けてるんですけども、なぜかですね、この後の再臨に至るまで私たちの働きのポイントとなる宣教です。特にポイントであるだけに、霊の戦いが激しいので、守られるように、さらに御心を全うすることができますようにお祈りくださいということですね。まず、テルアビブからウィーンに行って、ウィーンまでは一緒だったんですけど、ウィーンから今度は、イスラエルから日本にや各地に帰るチームと、また、ロンドンに行く、ヨーロッパチームロンドンに行って、今ロンドンにいて手術礼拝を行っているわけですね。そして、火曜日にロンドン から立ってベルギーに行きまして、水曜日からベルギーで滞在してカンファランスに出たりするっていうことなんですね。ですから今日はどちらかの教会でまだちょっとニュースを、最新ニュース見てないんですけど、礼拝をですね、されていくんだと思うんですけども、ご覧ください。日本との時差はロンドンは9時間、ブルッセルは8時間ということですね。ですので、ぜひまたご入していただきたいと思います。また、映像班もですね、ずっと伴っていってるわけですけど、人が寝てる時間に作業したりですね、朝も人が寝てる時間に朝起きて映像を撮ったりとか、すごい、すごいハードスケジュールだと思いますので、ぜひ光牧師やですね、ヨハネ君のためにもですね、さらに続いてですね、お祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。共にお祈りください。愛する天のお父様、ヨーロッパチームが続いて使わされていますけども、特別な守りを与えていってくださることをお願いします。本当にこの20年来語られていたことの、この予言の成就でもありますけども、石合との関わりが開かれてきたことをありがとうございます。具体的にまたこのイギリスとベルギーとの集会、またカンファレンスにおいて神様の計画がなされていきますようにお願いいたします。特にこうパウロ・ヒマル牧師を主が強めてくださり、主の御心を全うしていけるようにどうぞ導いてください。また会うべき方と会ったり、関わりが開かれ、宣教の扉が開かれていきますようにお願いいたします。でイスラエルにおいても特別な関わりがこの西を通して具体的にさらに開かれ、宣教のイスラエル宣教においても主が開いていってくださることをお願いいたします。まだ移動がありますけども、本当にこのロンドンからベルギーとか、また本当にこの最後までこの彼の道も守っていってくださることをお願いいたします。主の計画だけはなされていきますようにどうぞ導いてください。映像の方々も本当に続いていきますけども、本当にこの健康が守られて、また機材が守られて、奉仕を全うしていけるように、一人一人の奉仕、通訳や一人一人の奉仕を守り導いてくださることをお願いいたします。私たちも地の使わされていることの御心を捉えて、本当にこう取り出していけるように、ポイントついた祈りを祈ることができますようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、この1週間土曜日17日に帰国しますけど、ぜひですね、続いてお祈りしていっていただきたいというふうに思います。また連鎖断食をですね、行っていますけど、もに持たれた方は1食でも2食でもぜひ加わっていただければというふうに思います。はい、ですね、それから、今日はですね、神の島で長崎教会ので長崎カリスマ聖火が夜行います。今回はその前に5時半からゴスペラアワーというですね、九州のゴスペラアワーというのがあって、九州の各チームが来て賛美をしたりするという時をですね、持つことになっています。また私もそちらの方に夜は行きますけども、またお祈りください。また犬川姉妹もですね、総額の奉仕とか頼まれていて、行うと思いますので、またお祈りしていただければというふうに思います。で、あとですね、11月なんですけれども、今月なんですけれども、11月25日にですね、妻の、月の最終日曜日はティーパーティーの学会を行っているわけなんですけど、その、ティーパーティーの時に、ティーパーティーコンサートというのですね、クリスマスに向けて、ちょっと企画している事柄をですね、こうプレクリスマスじゃないですけど、ちょっとやってみたいと思うんですね。そして来られる方があったらぜひ見ていただいたり、またですね、インターネットを通してもですね、コスペルテレビのようにしていろんな方々に見ていただこうと思っています。で各界の方なんですけども、その各界の方と時間と重なってしまうわけなんですけども、前週といいますか18日ですね、来週に各界を短く、とにかく1時までに終わるということで、各界を短く行っていきたいというふうに思っています。ちょっといつもと変則っていうかなりますけども、ぜひまた各界もまたクリスマスのこのティーパーティーコンサートも向けてのコンサートも祝福されるようにください。また12月の予定なんですけど、今決定しているのがですね、7日に子ども病院のコンサートをですね行います。ロビーコンサートを行います、金曜日ですね。そして、またその今のところ22日になると思うんですけれども、笹栗荘デイケアセンターというところですね、 コンサートがですね、行くことが決まっています。すごく喜んでくださってですね、ぜひ来てくださいって言ってくださっていますので、感謝の期待していきたいと思っています。そしてですね、大牟田の方からもですね、介護施設で、デーの方でですね、来てくださいって大牟田教会からもお誘いが来ています。で、大牟田教会の方にもですね、大牟田の方にも行きたいと思っています。それは15日になる可能性が今のところ強いんですけども、ぜひお祈りください。また参加できる方はですね、土曜日とか水曜日になりますけども、参加していただければと思います。ですね、よろしくお願いします。またもしかするとファーロー氏はですね、24日の日に午前中正解に福岡にこの場所に来てくださるんですが、その時にもうですね、コンサートとか何か頭出ていくかなんかするかもしれません。でもう一つですね、笹栗町 の、 グループホームの方でですね、の施設でコンサートを行うことになっています。まだ日程は決まってないんですけども、ぜひそのためにもですね、お祈りしていっていただきたいと思います。少しずつ12月ちょっと遅くなってるんですが、予定がこう決まってきています。御心のところに行ってですね、このゴスペルを歌えるようにですね、ぜひ祈っていっていただきたいというふうに思います。新しい段階にこれ全体が入っているので、また違ったことが神様の御業というのがさらに表されてくるんじゃないかなということをですね、期待しております。ですね、お祈りください。あと、いつも通り御声新聞が出てますので、ぜひ見ていて、イスラエルチームのことがですね、載っています。それから、コスプレ安らぎの名のこととかですね、載っていますので、ぜひ見ておいてですね、いただきたいというふうに思います。あとヘルニアの癒しとかですね、記事は、癒しの記事がています。ぜひ見ていただきたいと思います。それから、月刊誌が出てますので、11月号ですね、ぜひまた読んで、聞いていただきたいというふうに思います。御声新聞とか月刊誌にして、証を募集していますので、何かこう書けるときはですね、ぜひ書いてですね、神様ですね、栄光を返してですね、いきたいと思います。それではですね、今日の今年与えられた使命という言葉ですね、主語の方にも書いてありますけども、申命記の32章の、3節をまず開いていきたいというふうに思います。創出レビ民申命記のところですね、旧約聖書の方の、ところですけども、32章の3節ですね。3波のことは361ページになりますけど、もうちょっと2波の方はもうちょっと進んだ手前のページではないかと思うんですけども、申命記32章の3節のところですね、その後半の方ですけども、栄光を私たちの神に着せよというところですね。ご一緒にちょっとお見せしたいと思います。栄光を私たちの神に着せよですね。これが今年私たちの群れに与えられた御言葉ということなんですね。で、またさっきお菓子よりご主人の佐々木さんが明かしてくださったので、私たちこう、聞くことができたんですけども、またパロシがですね、来週帰ってこられてまたお話するとは思うんですけども、ぜひですね、この御言葉が与えられているということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてさっき言われたように、私たちがこう神様の奇跡に気づかないことがあるんですが、日々の中でですね、でも実は神様は私たちに奇跡を行ってくださっているってことは、こういうなんか、イスラエルチームの分かりやすいですね、62名席が取れたとか、そういうことだけじゃなくって日々の中にもあるっていうことなんですね。なので私たちはその気づかないでいることに関して多いので、ちょっと祈ってですね、そのために祈って神様がしてくださっている奇跡というのを正しくこう受け取って、それを証ししていくということですね。書く方は書いていいですし、インターネットで伝えることでもいいんですけども、それをこう証ししていくことが重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。パーロー氏はなんかウガンダチームの時にですね、トイレにウガンダってつまりトイレがないわけですね。その すごい道をですね、舗装してない道を120キロこう飛ばしていって、まあ、ゲレラとかがいるのでとにかくこう飛ばすんだと思うんですけど、でトイレ行きたくなってトイレで止めてくださいって言うけど止めてくれないそうなんですね。それでどんどんどんどん行ってしまって、それでこう我慢してたんだけどもう我慢できないということで、まあ、男性なんで世界中がトイレということでですね、降りてですね、止めてくれって言って強引に止めて、こうやぶに行ってトイレをしようとしたら、なんとそこにトイレがあったっていうことなんですね。それでどんなトイレだったか知らないですけど、だから本当にですね、神様ってすごいなと思うんですね。あとはなんかたまに神社を借りたりしたりしたんですけど、本当トイレがないそうなんですね、ウガンダって。で普段はですね、なのですごく大変だったみたいですけども、それを思い出させてくださったんですね。で私たちこう実はこう気づかないで実は神様の奇跡をですね体験してしていることが多いではないかと思うんですね。私もちょっと去年のことをちょっと振り返ってちょっとお祈りしてみたんですけど、そしたら特にいろんな奉仕に行くときにすごいですね、あとちょっとでこう事故っていうことがたくさんあったんですね。で本当に今まで守られてきたなっていうことをですね思いました。もしもうちょっと早く行ったりこう渋滞にあってですね、ちょっとイライラしてですね、で感謝しないでイライラしていて、 でもハッと気がついたらですね、その前の車が事故ってたとかですね、もし私の方がですね早く行ってたら私が事故ってたなとかですね、そういうこともたくさんあったんですね。でそれを神様思い出させてくださって、本当に神様はですね守ってくださってますし、こう奇跡っていうことを神様語られてるんですけど、大きい奇跡から小さい奇跡まで本当に私たちの日々の中に働いておられるんだなと思うんですね。ですからこれから起こっていく奇跡に関して神様を褒めたたいてそれを証ししていくっていうこととともに、今まで私たちが歩んできた中で起こってきた事柄をもう一度ですね神様にこう気づかさせていただいて、それを語るっていうことをですねしていきたいというふうに思います。で佐々木さんがなんか対看護師チームのことをですねなんか話してくれって何人もの人に言われて、なんか対看護師チームのことを証しする機会がたくさん与えられたっていうふうに言ってたんですけど、やはりこうその与えられた恵みをこういろんな方々に伝えるっていうことをですね、今神様が導いている栄光を返すことと なっているっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。でまたあといろんなこうさっき飛行機のことがありましたけども、その困難や問題から主の奇跡とか計画が始まっていくっていうことをですね、この今年覚えていきたいと思うんですね。ですから皆さんの悩みの中でもですね、本当にこう行き詰まってしまうようなこととかですね、もうもうダメみたいなですね、すごいこう困難な状況とかですね、そういうことが許されてくるかもしれないんですけど、でもそこで神様を用意している奇跡があるということをですね覚えていきたいと思います。栄光をですね神様に返すということですね、覚えていただきたいと思います。で今までですね私たち の群れはですね世界中にこう4つも直営の個人があってですね、でたくさんの孤児たちがこう養われてきましたけども、誰も褒めてくれる人はいなかったんですね。それでまたウガンダに行って3000のクレスがやって、たくさんの方々が癒されたり救われても誰も褒めてくれる人はいなかったんですね。で今回ですね、なんかイスラエルでもですね、ある孤児さんのなんか方々がいて、それで声をかけられたので、どちらからですかって言ったら、死の十字架クリスチャンセンターですって言ったらですね、何かこうなんか変な顔されたみたいですけど、まだ誰も褒めてくれない時はですね、確かに守られてると思うんですね。それで私たち批判されて、いろんな批判をもう群れが受けてきたわけなんですけど、でもでもそれは守りの中にあってですね、でもこれからですね褒められてですね、してくるときにですね、それがこう、それはですね、そちらの方が危ないわけですね。褒められることがないと余計にこう舞い上がってしまったりしますし、ですね、でそれほど神様の素晴らしい栄光が皆さん表されるということを覚えていただきたいと思います。多くの方々が救われたり癒されたり、それではなくていろんな奇跡が起こったりしてですね、世の中の人たち、一般の人は見て、クリスチャンが自分で、なんて言いますか、自己満足って言いますか、奇跡だって言ってたり、言ってることじゃなくて、 世の中の人は誰がどう見ても奇跡だと思うこととか素晴らしい神の恵みだというのが表されていくんですね。その時にこう人を通してなさるので、あなたを通して癒されましたとかですね、こういろんなこうことを言われる方ができてくると思うんですけども、その時神様に栄光を返せるんですね。こう最初にこの御言葉が与えられているので、栄光を私たちの神に着せようっていう御言葉が与えられていますので、まず神様に捧さったんですっていう、神様を明かしするっていうことをですね、成していきたいと思うんですね。そしてさっき明かしていただきましたけど、そのモーセがですね、あれほど謙遜な方は、地上で最も謙遜だと言われているモーセがですね、そのイスラエルの民がこう本当にこう強情で、そしてこうすぐですね、不信仰になってモーセをこう攻撃してきた時に、私がこの水を出さなければならないのかって言って、こう叩いて岩を叩いて水が出てしまってですね、それでもう栄光を取ってしまうということですね、あったということなんですけど、本当にこう あるシチュエーションになった時に私たちはですね、神様の栄光を取ってしまうということが絶対あるので、そうならないようにですね、お祈りしていくということをですね、していただきたいと思います。お祈りしていきたいと思います。まあ、それほどですね、栄光が表される、これから起こってくるということをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。今そんなもんかなって思う部分があると思うんですけど、でも来年、今年1年ですね、経った来年の10月ですか、 1年が経った時にですね、確かにそうだったっていうんですね、こう見えると思いますので、ね、そのことを覚えていただきたいと思います。それではですね、ルカの9章のところですね、今日見て読んでいただいたところですね、入っていきたいと思います。でここは5000人の、給食のところなんですけれども、私たちの教会がリバイバルの前に男子だけで5000名という礼拝ということを、ね、示されていて、その方々を通してこのリバイバルが起こるということを示されて、リバイバルとなるということを示されているんですが、その5000名のところの箇所を通してですね、もう一度は神様の語りかけということをですね、見ていきたいというふうに思います。先週は大宣教メールのところからですね、お話ししましたけれども、今日はですね、この5000人の給食のところから見ていきたいと思います。10節からもう一度お見せします。さて人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ベツサイダというのはこう中央を見ると寮の家って書いてあって、ガリラヤ湖の北岸ですねにあるということなんですね。ですから、その寮が盛んなところなんでしょうかね。でところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちを追い出しになった、ね、でイエス様は多くの群衆が来た時に本当に喜んで迎えられ、そして、癒しの必要な方々は癒されたんですね。ですからイエス様はいつもこう癒しの働きっていうのをですね、こう伴っているっていうことを見ることができます。で癒しを通して多くの方々がですね、心が開かれたり、神様の言葉に耳を傾けていったということをですね、覚えていただきたいと思います。でこれから私たちもたくさんの方々が癒しを通してですね、神様の心が向くようになるんですね。もちろんその癒しが救いではないんですけども、癒しを通してたくさんの方々が救われてくるようになるということを覚えていただきたいと思います。12節ですね。そのうち日も暮れ始めたので12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人と離れたところにいるのですから、と言った。12人はですね、イエス様のところに来て、もう解散させてください、もう電気もないようなところですね、もちろんない、当時はないわけですけども、その暗くなってしまったら動きが取れなくなるので、今のうちにですね、いろんな村里に行って食べ物の確保をですね、できるようにして、解散させてくださいって言ったわけですね。しかし、13節、イエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。なんとイエス様はこの時ですね、男子だけで5000名いるんですか、数万人の人がいるんですけども、あなた方で何か食べるものをあげなさいって、そういうことを言われたんですね。でもう彼らはびっくりしてですね、私たちには5つのパンと2匹の魚か何もありません、私たちが出かけていてこの民全体のために食物を買うのでしょうかってですね、言っています。だから数万人のパンを用意するっていうのは不可能であるわけですね。で、 であります。で、ここはですね、こう食べ物がないっていうこの状況、問題が許されていたわけなんですね。で、さっきも飛行機がですね、チケットが取れないっていうことがあったのをこのビデオで見ましたけども、神様の、この働きっていうのはこう、そういう問題とかですね、始まってくるんですね。なので、私たちは、問題が出された時にこう対応をですね、間違いないする必要はですね、それはまず感謝をしていくということですね。で、主を褒めたたえて、このことは許されたことを感謝します。この背後に神様の素晴らしい計画があることをありがとうございますって言ってですね、まずこう感謝を捧げていくわけなんですね。で、そこから神の働きが起こっていくんですが、まず弟子たちはですね、こう、感謝をし賛美をするっていうよりも、もう5つのパンと2匹の魚しかありませんってですね、問題の方にですね、こう、目が行っていたわけなんですね。で、もちろんその問題を見るのも大事なんですけども、でもまずですね、私たちはこう許されている問題ということに関して感謝をしていく必要があります。で、神様は無意にですね、私たち一人一人に教会に問題を許すことはないわけなんですね。で、14節、それは男だけでおよそ5000人もいたからであるってですね。しかしイエスは弟子たちに言われた、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、手を見上げてそれらを祝福して先、群衆に配るように弟子たちに与えられた。で、イエス様は50人ずつ組にしていったんですね。これはもうご飯を食べれる体制にですね、こうしていったわけなんです。で、つまり、受けたと信じる信仰っていうんでしょうか。その、もうご飯を食べれるように、こう、席を用意していったわけなんです。50人ずつ分けてですね。で、まだパンは増えてないですし、何もご飯が目の前にあるわけじゃないんですけども、まずそういった対応をですね、受けたと信じるですね、対応をですね、食事の体制を取らせていったわけなんですね。バーボクスはですね、5000人の給食というのを信じてなかったそうです、昔は。それで、これは何の例えなのかっていうふうにですね、思っていたそうですけども、でもある時ジョージ・メイラーの本を読んでですね、神様が生きて働かれるのをですね、見て、神様は本当に奇跡をなされる方なんだっていうことをですね、こう理解したそうなんですね。ジョージ・メイラーもたくさんの孤児を養ってたんですけど、こうたびたびですね、もう子供たちにはご飯がないですね、その朝になっても朝のご飯がないっていう状況がですね、たびたび許されたわけですね。でも彼はいつもその子供たちにまず座らせてですね、ご飯のその食前の祈りをですねして、ご飯が食べれるようにですね、こう、席に着かしてですね、そしてそのお祈りをするわけなんですね。そうするとなんとどこかから馬車がですね来て、そして食事はですね、その時届けられるですね、たくさんの奇跡をこう見ていたわけなんですね。で、そのようにですね、その神様が導かれる体制となってくるんですね。そしてイエス様その後分けてやられた時に完全にこう、みんなが食べて満腹していったっていう奇跡が起こっていったわけですね。で、私たちはこう何度もこう見てるわけなんですけど、今あるものを感謝してですね、今足りないものではなくて今与えられているものを感謝して、またそれをこう神様に捧げる時に神様の奇跡が起こってくるっていうことですね。神様を命じられたときは、それは私たちはできるので、私たちは信仰の一歩をですね、踏み出していきたいと思います。で、私たちの群れではこう賛美の働きやコンピューターの働きがこう開かれてきていますけれども、最初は満喫なかったわけですね。でも神様が語られたときにこう、賛美だったら、ヘマヨの文字でもいいから歌詞を出すって、バイブル決められてですね、神様が語られたので、今やりなさいって言われたときに何もなかったんですけど、こう踏み出したんですね。その時に今たくさんの歌集がですね、今第12週まで来ていますけれども、どんどんどんどんいい曲がこう出てきているわけですね。なので今与えられているものを感謝して、そして神様がやりなさいって言われた時は私たちはできるということですね。そこから神様の奇跡をなされるということを覚えていきたいというふうに思います。ですね、それではお祈りしておりたいというふうに思います。この今年神様はたくさんの奇跡をなそうとしておられます。で、私たちそれ一人一人がそれをですね、こう信仰の応答をして見ていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。 私は群れに教会に与えられているこの約束の御言葉でもありますけれども、男子だけでも5000名のこう、回収、また救われている人々が与えられていることをありがとうございます。またここから神様のリバイバルを成していかれることをありがとうございます。私たちが目に見えるもの、また足りないものに目を向けるのではなく感謝をし、また今許されているものでは感謝し、またそれを捧げ、またこの用いていくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。では現世のためにお願いいたします。割とこの方その部分に手を置いてお願いください。イエス・キリストの名によって病の霊、またイエス・キリストの言ったような力を叱る人々の体と聖書に命じるイエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、やっぱり悪い方ちょっと癒されます。イエス・キリストのその方の耳を正常な状態に、はい、イエス様のお名前によってお祈りします。
アメ
ン。二つが残念な参加します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。